こんにちは、ネリです。都会に住みつつ車で1時間ほど走らせた兵庫県の瀬戸山でね、田んぼと畑を借りまして、無農薬無肥料の米だとか、ワイン用ブドウの畑の開墾だとか、障害者と農家さんをつなげる活動をしたりしてます。今日はね、経済合理性を求めた挙句、じゃあこのままいったら何が残るんかなっていうお話です。先日、僕が仲良くしてもらってる弁護士さんとお酒を飲みに行ったんですね。その弁護士さんは約 5,6 年のまだ付き合いなんですが、事業再生、ピンチの企業を応援するような、活動を一緒にやってる仲間で、何よりお酒が好きで、美味しいものを食べるのが好きだということで、まあ3ヶ月くらいに1回2人でゆっくりお酒を飲むんですが、まあ先日それを2人で、お酒飲みながら出たお話なんですけども、その弁護士さんがまあほろ酔いでね、いや実はこうやってバリバリ企業弁護士としてはやっているけども、やっぱりこうやってこう今の市場経済追っかけていく中で、やっぱりそこをこの先ってやっぱり限界あるよなっていう話を してたんですね。それは僕はまだうまく言語化はできないんですけど、僕が今思ってる、そしてやってる活動にリンクするところがあるなと思いました。僕は今やってることはですね、経済合理性とは全く無視した、ある意味その、資本主義経済からちょっとバグったような、活動をしているんですね。過去の放送を聞いてもらうと分かると思うんですが、この農業をやってる中で障害を乗り越えようとする方、今は具体的に言うと地域の福祉作業所、就労支援、B 型作業所の利用者さんとね、一緒に無農薬無肥料で土作りをしていますと。でこれって、今の農業から考えると絶対儲からないんですよね。大規模農家さんと比べても、中小零細農家さんと比べてもですね、生産量も圧倒的に少ないし、無農薬無肥料で米なんか作ると観光農法の2分の1の収量がやっとっていうことで、収穫量とか、見た目とか、うまみとかで戦うと、絶対売れないような作物なんですよね。ただ土壌環境には、優しいかなと思って、やっていると、これって企業が追い求める儲け利潤追求からするとね、ポイって捨てられるような事業モデルだと思うんですね。でもですよ、今もうこの農業の世界で作物を、例えばスーパーへ行くと、もう綺麗な野菜が並んでると。大根なんか一つ取っても100円から200円でめちゃくちゃ美味しい綺麗な大根が、たわに太った大根があるでしょ。トマトだってもうすごいいろんな種類のトマトがあって200円300円で売ってる。お肉だってそうですよね。とにかくもう美味しいもんで溢れてるじゃないですか。で安いと。でこうやって僕たちってもうこれ慣れてしまってるので、これが 1.2 倍になったらどうなるかっていうと、ワイドショーがまず騒ぎまくって、2倍になったら誰も買わなくなるというか、大変なことになりますよね。 だからどんどんどんどん美味しいものを追求したり、便利なものを追求したり、消費者のベネフィットを高めることをどんどんどんどんやっていくと、やっていった挙句誰が幸せなんて思うんですよね。大根1本100円で売られている農家さんは、まあ、何のためにやってるかわからないぐらい収益もないと、まあ食べてる人は食べてる人で安く美味しい野菜を買えていいのかもわかんないんですけど、でもその先にねえ、安くて美味しいものをどんどんどんどん作って、たくさん肥料を入れたら甘くて美味しいイチゴがなって、その真っ赤な大きいイチゴを食べて、ああ美味しいってなってる次の年はもっと美味しいイチゴができてきて、その分作り手はだんだんだんだん疲れていくけども、それを超えようとしてくる農家さん、企業が現れてくると、まあそれのチキンレースじゃないかなと思うんですけど、これってもうちょっと限界が見えてる感じがするんですよね。でちょっと話は戻るんですが、その一緒にお酒を飲んでた弁護士さんが言いたいのは、このことなんですよね。実際この弁護士さんは企業法務を主にしてるんで、売り上げはむちゃくちゃいいんですよ。もう完全に資本主義経済の中の勝ち組なんですけどね。でも彼がやっぱ限界を感じてるんですよ。その今の資本主義の仕組みの中でちゃんとうまくいってる、それに乗っかってる人たちも疑問を感じてるんですよね。だからそこに僕は結構インパクト受けまして、今自分がやってる農業の世界のこれから先リンクしたように思います。ここで今僕がやってる活動なんですが、障害を乗り越える人たちがやっぱり、地域社会におじいちゃんとかおばあちゃんとか、その子供たちと一緒に何かできる楽しい場所を作りたいっていうのと、やっぱり障害者の人も1時間100円でも多く給料持って帰ってもらう、農業仕組みを作りたいっていうのがあるので、この活動をしてると、ただ生産量だけ追い求めたらもう絶対に無理なので、ここで面白いなと思ってくれる企業なり、個人なりをサポートに参加いただいているわけなんですよね。ただこの活動っていうのは何回も言いますが、経済的合理性って考えるともうポイって捨てられるような事業モデルなんですよね。そう、儲かんないんですよ。儲かんないというか、うまみがないんですよ。そのサポーターにしろ、毎月行くばっかのお金をいただいて、秋にお米ができたとしても、スーパーやお米屋さんで買うお米がの方が何倍も安くて綺麗で粒も揃ってるんですよね。 それをわざわざ不揃いの粒の普通より高いお米を成果物として期待してる企業さんっていうのは、生産量、生産性とかそういう合理性だけじゃないものにビビッと来てくれてるなと思います。いや、まあだから実際何が言いたいかっていうと、2つです、今日は。今のそのこの枠組みの中でね、流通や経済の枠組みの中ですごい勝ち組の人たちも将来的にこの仕組みの限界を感じる人も出てきてるんだなって、それ肌で感じたのと、やっぱりそれってじゃあ具体的に何をするのかなっていうと、僕らみたいなちっちゃなことをちまちまやってる活動をちょっと見てくれる人もいるんだなっていう思いがあるっていうお話でした。まあそれは今は本当に少ない数ですが、まあ地味にコツコツやってるとね、興味ある方も出てきてくれるのかなと思ってます。はい、今日もちょっとグダグダしたお話、最後まで付き合ってくださってありがとうございました。ではまた。